会派の代表質問をお伝えします。代表質問は所属議員3名以上の公証団体会派の議員が行います。なお質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは豪雨、台風、地震災害からの課題、北区地域防災計画を確かなものに、自由民主党議員団名取英明の質問です。西日本豪雨では土砂災害の多発によって尊い犠牲者が出た。北区でも近年の豪雨により街線や擁壁での土砂災害発生の恐怖を感じる。区民の生命、財産などを守るための区における土砂災害などへの対策と周知は。
現在区では土砂災害ハザードマップの作成を進めており、全世帯へ配布予定である。また自主避難施設の場所、避難行動などを掲載したチラシを配布するとともに、北区防災気象情報メールへの登録をお願いしている。
熱中症対策は特に高齢者や子どもといった熱中症弱者には必須である。対策として気温や湿度によるガイドラインを定め、予算化して実行に向けた検討を求めるが、見解は。
ガイドラインの策定については国や他自治体の動向などを研究した上で検討していく。
地球温暖化対策推進法は温室ガスを削減させる法律であり、今年の国会で成立した気候変動適応法は温暖化の課題と対策を求め、被害の軽減対応を自治体に促す法律である。区はこの2法についてどう捉えているのか。
第2次北区地球温暖化対策地域推進計画には、地球温暖化対策推進法による温室ガス削減の緩和策に加え、新たに気候変動適応法による気候変動被害軽減の適応策を記載した。引き続き本計画に基づき対策を推進する。
大阪北部地震は登校時間帯に発生したが、ブロック塀だけが危険なわけではなく、道路の亀裂、液状化によるマンホールのせり上がりなど、登下校の道には危険が多い。教育委員会から学校を通じて、日曜などに親子での通学路安全点検などの実施を提案するが、見解は。
提案の通学路安全点検については大変有意義であると認識している。改善箇所などがあれば、学校や教育委員会に連絡をいただけるよう、学校を通じて働きかけていきたい。
都は障害者への差別をなくす取り組みを推進するため、新たに条例を制定した。区は障害者差別の解消に向け、今後どのような取り組みを行っていくのか、また全国手話言語市区町会への加入の検討を求めるが、見解は。
区民全体を対象とした条例の制定など、障害者差別解消に向けたさらなる取り組みについて検討していく。また全国手話言語市区町会については加入に向けて検討していく。
民泊は個人の資産などを貸し借りするシェアリングエコノミーの一つであり、インターネットでのやり取りが多いためトラブルの発生リスクが高い。旅行者や経営者、地域社会などの安全安心の確保について見解は。
北区ガイドラインでは、宿泊者の本人確認の際にパスポートを対面で確認し、緊急時に現場で迅速な対応を取れる管理体制の整備などを事業者の責務として義務付けることにより、区民生活の安全安心の確保に努めている。
第3回東京都北区中里貝塚保存活用計画策定委員会において、中里貝塚の保存活用の基本方針案が示されたが、具体的な保存活用方法や公有地化などについて見解は。
地域の重要な財産として、また教育観光などの資源として適切な保存管理を行うとともに、地元区民と貝塚との共存共栄の実現のため、 地域の方などと十分協議検討していく。
上中里つつじ荘にある高齢者安心センターは、高齢者にとって血のりが悪いとの苦情が寄せられている。また、足の悪い方や堀船地域の方には遠い施設である。センターの役割からすると、利用者の位置関係や利便性を考慮して設置すべきだが、見解は。
上中里つつじ荘高齢者安心センターの位置については、高齢者の利便性などを勘案した上で今後検討していく。
自由民主党議員団名取英明の質問でした。次はさらなる区民の安全を守る北区に、誰もが暮らしやすい魅力ある町に、公明党議員団坂口克也の質問です。コンクリートブロック塀などの改善工事助成の要件に、学校指定以外の通学路なども含めるべき。また、通学路などにある民間の危険なブロック塀について指導すべきだが、見解は。
助成対象は事業の進捗を捉え、区民が利用しやすいよう検討する。また、専門家による目視調査を実施し、改善への指導に努める。
大阪北部地震では、避難行動要支援者名簿の活用は、13市町村中8市町村にとどまった。区の名簿活用の流れと配布先は、また災害時に名簿を確実に活用するための対応は、
登録情報の提供に同意した方の名簿を警察署などに提供し、平常時の所在確認や見守りに活用する。また、災害時に一人一人の安否確認などを的確に行うため、個別計画を作成する。
平成30年7月豪雨で大きな被害を受けた岡山県真備町では、ハザードマップの想定と浸水の深さなどがほぼ一致し、平時の周知方法が課題となった。区の河川氾濫の想定や電柱への表示物など、マップのさらなる周知を検討せよ。
マップは全戸、区役所、区民事務所などで配布するとともにホームページで公開している。区内低地部には浸水の深さを想定した表示板も設置している。多くの方にマップを周知するため、配布場所や配布機会を工夫する。
平成30年7月豪雨のような場合、区では河川氾濫の危険性から荒川、石神井川が心配されており、現在国や都では水害対策が進められていると聞くが、対策の内容は。
国は今年度 JR 東北本線荒川橋梁部の地盤改良工事などに着手予定。都は石神井川整備で都立城北中央公園の地下に調節池を計画し、今年度工事に着手予定と聞いている。
学校体育館が災害時に避難所となることも踏まえ、熱中症対策としてエアコンの設置を検討すべき。また、一部の小学校で設置したミストシャワーを全区的に設置できないか。
学校体育館の空調設備は、なでしこ小以降の改築校で導入予定である。既存校は、長寿命化、改築改修計画で検討する。ミストシャワーは各施設の実情に応じて設置を検討する。
区は平成29年にマイエンディングノートを作成し、高齢者安心センターなどで配布したが、作成部数、ノートの内容や反響は。また今後も配布を継続すべきだが、見解は。
2000部作成し、人生を振り返り自分の思いを整理できたと好評だった。今年度も配布予定であり、多くの区民に活用いただきたい。
マイナンバーカードを利用したマイナポータルでの子育てワンストップサービスの導入や、保育園入所選考での AI 活用を検討せよ。
ワンストップサービスは、導入可能な申請手続きから準備を進める。 AI の活用は各種計画に位置づけ、実施への検討を進める。
区でも 重症心身障害児・障害者在宅レスパイト事業を実施すべきと考えるが見解は、
今後事業の委託先となる訪問看護ステーションの意見を聞きながら検討を進める。
介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型・通所型サービスの報酬は今年10月の改定で引き上げられる。評価するが、未だ他区と比べ十分ではないと聞く。改定内容と見解は、
改定はサービスの安定供給を図るための基盤整備を確実に進めるためのものであり、訪問型サービスは身体介護加算の改定など、通所型サービスは報酬体系の新設などである。
我が会派が求めてきた小中学校における就学援助入学準備金の増額を決定したことは大いに評価する。支給内容と実施時期は、
生活保護基準単価を上限に改定を行い、すでに支給している金額との差額を支給する。支給は11月29日の予定である。
公明党議員団坂口克也の質問でした。続いて、豪雨・地震・酷暑対策を万全に、生活保護行政・区政の信頼回復を、日本共産党北区議員団宇都宮明の質問です。豪雨への対策として、荒川の堤防強化、水害の拡大防止のための気象観測・監視体制の強化、区の避難指示や住民への伝達が的確に行えるようにするための支援を国に求めよ。
特別区長会を通し、災害対策の充実として、大規模水害の対応策強化、大規模水害時の広域避難に係る整備体制などを要望している。
大阪北部地震発生後に創設された北区ブロック塀等安全対策支援事業について、区民の相談・要望に応えるため、十分な事業期間を取り、対象拡大を検討すべきだが見解は、
今後の事業の進捗状況を捉え、区民が利用しやすい助成制度になるよう検討していく。
酷暑対策として、エアコンが設置されていない一人暮らしの高齢者世帯などへの助成、エアコンの修理や買い替え、電気代補助などを行うことを求める。
エアコン設置などにかかる費用助成などは、今年度の状況を検証し、来年度に向けた熱中症予防対策の取り組みの中で検討していく。
区職員による生活保護費横領事件について、区長が先頭に立ち、生活保護行政の抜本的改善と区政全般の信頼回復に全力を尽くすことを求めるが決意は、
二度と同様の事件を発生させない強い意志と信念に基づき、再発防止策に速やかに取り組み、継続的かつ着実な実施、効果の検証、随時の見直しを行い、生活保護行政と区政への区民の信頼・信用の回復に向け全力で取り組む。
区は保育所の待機児童ゼロの実現に向け、認可保育園などの増設にも踏み切っているが、保育の質を確保するため、保育士の配置基準・処遇の抜本的改善を引き続き国・都に求めるとともに、区も現場の実情を調査・把握し、改善の努力をすべきと考えるが見解は、
子ども・子育て支援新制度の本格実施以降、国とは補助制度を充実させ、区立園では国の基準を上回る職員配置、私立認可園では国の公定価格に上乗せする区単独の補助などを行っている。引き続き国・都へ特別区長会などを通じ、人材の安定確保を要望していく。
働く人にも利用する人にも安心の介護保険制度のため、介護人材の確保が課題だが、区内の特養ホームなどの介護職員の充足状況は、
区内特養ホームを調査したところ、11カ所中2カ所の施設が 定員に対し基準を満たす職員数を確保できず満床となっていない。
北区初となる神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校について、児童生徒や保護者などすべての学校関係者、とりわけ廃校となる稲田小学校の関係者に計画を周知し、合意形成に向け徹底した努力を図ることを求める。
関係3校の校長副校長 PTA 制服会長を委員とする開校推進協議会を開催して全体構想を策定し、3校の全保護者への協議会だよりの配布、 PTA 総会などで説明してきた。関係者合意のもと開校できるよう努める。
貧困の解消、格差の是正に向け30年度予算の組み替えを提案したが、提案項目の中の一つであるプレミアム付き区内共通商品券の増刷と対象拡大について見解は、
順次充実を図っており、増刷は慎重に判断すべきと考える。現在3種類の商品券も発行しているため、対象拡大は考えていない。
平和首長会議が目標に掲げた核兵器禁止条約の早期批准・締結を国に求めるとともに、区から国内外に非核化について発信をすべきと考えるが、見解は、
昨年8月に平和首長会議国内加盟都市会議から内閣総理大臣に取り組み推進の要請文を提出している。区としては平和で自由な共同社会の実現に向け引き続き努力する。
日本共産党北区議員団宇都宮明の質問でした。代わって、災害に強い地域づくりを目指して、東十条駅南口駅前整備について、立憲クラブ花見隆の質問です。計画を着実に実行し改革を進めていくためには、その進捗状況を適切に管理していくことが必要であるが、経営改革プラン2015の進捗状況は、また本計画では年度ごとの効果見込み額が掲載されているが、実績は、
平成27年度はおよそ61億円、平成28年度はおよそ5億円、平成29年度はおよそ4億円の効果を上げている。一方で計画通りに進捗していない事業もあり、今後も経営改革に積極的に取り組み、進捗状況の適切な管理に努める。
水害対策において、治水上の弱点と懸念されている北区荒川の JR 鉄道橋付近の堤防については、以前から指摘があったと認識しているが、国などで何か対策を検討しているのか。
荒川下流河川事務所からは、洪水時の危険性が高いため、今年度から地盤改良工事などに着手し、安全性向上を図る予定と聞いている。
荒川氾濫などの緊急時、避難が遅れた際などの一時的な避難先として、民間の高層マンションなどと協定を締結すべきと考えるが、見解は、
これまでに東京都都市整備局などと大規模水害時における緊急避難に関する覚書などを締結しており、今後も協定締結を進めていく。
避難所運営訓練は、震災時の役割分担と行動を確認することで、いざという時の適切な対応につながる。連合町会、自治会などで定期的に実施できるよう区として対応すべき。
すべての避難所で避難所開設運営訓練が実施できるよう、避難所開設本部キットを今年度中に配備するとともに、自主防災組織へ訓練の必要性などを丁寧かつ粘り強く説明していく。
高齢者の緊急時における不安解消や事故、孤独死防止に有効な24時間体制の見守りによる民間方式の緊急通報システムについて、幅広い周知と利用者の増加を図るべき。
緊急通報システムの利用者数は、施設入所などで機器を撤去する方も多いため横ばいとなっている。 帰宅ニュースでの広報などによりサービスが必要な方への周知に努める。
東十条駅南口駅前整備の計画に関して、エレベーター設置に対する地域住民の要望が強いと認識している。エレベーター設置を先行して進めるべきと考えるが、見解は、
耐震上の問題がある十条跨線橋の架け替えは喫緊の課題であるため、エレベーター設置を先行せず、東十条駅南口全体の整備について最も効率的な施工計画を検討する。
東十条駅南口駅前整備について、今後は JR と事業実施に向けた基本協定を締結する流れになると思うが、一日も早い完成が望まれる。最短の整備スケジュールは、
本年度中に十条跨線橋架け替えに伴う鉄道施設への影響検討調査結果を取りまとめ、来年度に改めて JR と基本協定を締結後、基本設計、平成32年度に実施設計を行い、平成33年度からの工事着手を目指す。
北清掃工場の建て替え計画について、他区の清掃工場建て替え時にも活用されている全覆い仮設テントを北清掃工場の解体工事でも使用すべきと考えるが、見解は、
区としては使用を求めてきたが、敷地内の移設不可能な地中施設の存在などの理由により、全覆い仮設テントが設置できないことについては現段階ではやむを得ないと考えている。
都の無電柱化チャレンジ事業を活用しながら、無電柱化の整備推進計画を策定予定であると認識しているが、無電柱化チャレンジ支援事業を実施する下地域の進捗状況は、
今週には技術検討会を設置し、事業認定に必要な検討を開始するとともに、計画案の検討の進捗に合わせ、地元町会、商店街と事業化に向けた協議、調整を進めていく。
立憲クラブ、花見隆の質問でした。以上、各会派の代表質問をお伝えしました。